ここからの1時間は、2025年、現在の高校の形になり10年を迎える牛深高校を特集してお送りしていきます。天草の今を過ごす高校生の皆さんにお話を伺ってきました。今回この番組を作るにあたり、牛深高校ではラジオ番組の実行委員を募ってくれました。まずは実行委員の皆さんのお名前をご紹介していきます。
2年の安城きらりです。
2年次の伊勢崎風花です。
2年次の吉田亜美です。
1年次の中川陸です。
1年次の長島隼人です。
1年次の野田修太です。
1年次の山下雄生です。
この1時間の中で流れる各コーナーの企画は、それぞれの実行委員の皆さんが考えてくれたものです。牛深高校の歴史紹介、コース紹介、卒業生へのインタビュー、部活動生へのインタビュー、お便り紹介、猫の紹介、そして曲紹介もあります。等身大の手作りの番組です。お手伝いはミツバチラジオ森本千佳がさせていただきました。それではまず牛深高校の歴史紹介、コース紹介、仁田原校長先生のコメントをお聞きください。
2年次の伊勢崎風花です。牛深高校の学科コースについて説明します。この牛深高校の学科やコースについて説明したいと思った理由は、牛高がどのような学習をしているのかを皆様に知ってもらいたいと思ったからです。牛深高校は県内唯一の普通総合学科で、自分の興味や将来の進路に合わせていろんな分野を学べるようになっています。ここでは 2年次から選択できる3つの系列について紹介します。まず分離総合系列についてです。大学進学や公務員を目指す生徒に向けて、国語、数学、英語などの共通教科科目を中心に学習し、自分の進学先に合わせて学力の定着と向上を目指します。受験に向けて力をつけたい人にぴったりです。次に専門教養系列です。保育や福祉、調理、芸術など将来の仕事に関係することを学べます。実習も多く、資格取得を目指すこともできるので、実践的な力が身につきます。最後に情報ビジネス系列についてです。パソコンや簿記、ビジネス文章など IT や商業系のスキルを学べます。就職や専門学校への進学を考えている人におすすめです。牛深高校は単位制なので、自分の進路に合わせて科目を選べるのが特徴です。 ICT を使った授業や探究活動もあって、地域とつながった学びもできます。進路は大学や専門学校への進学はもちろん、就職や公務員などいろんな選択肢が広がっています。自分の好きややってみたいを大切にできるのが牛深高校の魅力です。
2年の安城きらりです。これまでの牛深高校の歴史を紹介します。旧牛深高校と川浦高校普通科が統合し、平成27年4月に熊本県立牛深高等学校として開校され、現在創立10年を経過した節目を迎えました。牛深高校は県内唯一の普通総合学科として、これまでたくさんの歴史を刻んできました。部活動の歩みを振り返ると、現在ある陸上競技、弓道、野球、ソフトテニス、パソコン、郷土芸能の各部が創立当初から活動を続けています。中でも郷土芸能部は全国高等学校総合文化祭において本年度優秀賞、文化長官賞を受賞。さらに陸上競技部や弓道部においても昨年度県大会優勝を果たすなど、今もたくさんの部活動で自分の力を発揮できるように練習を頑張っています。部活動だけでなく、資格取得に積極的に取り組む生徒も年々増えています。 吉深高校は個性あふれる生徒たちが切磋琢磨しながら成長していける学校です。これからも吉深高校の歴史を大切にしながら歩み続けていきたいと思います。
皆さんこんにちは。吉深高等学校校長の仁田原康政と申します。まずミツバチラジオ8周年誠におめでとうございます。また今回本校創立10周年に合わせて特別番組を企画していただきましたことにお礼を申し上げます。周年行事を執り行う節目にあたり、これまでの本校の歩みを振り返るとともに、今後さらなる発展のために努力したいとの決意を新たにしています。さて本校の遠隔については、先ほど生徒会長が紹介しましたので、私からは本校の特色を2つに絞って紹介させていただきます。1つ目の特色は単位制の高校ということです。単位制とは高校3年間で必要な教科科目の単位を取れば卒業できる仕組みです。県内のほとんどの高校は学年制という仕組みなので、それぞれの学年で定められている教科科目の単位を取ることが求められています。例えば1学年の単位を取ることができなければ2学年に進級できない場合があります。それに対して単位制の高校には学年の区分がありませんし、同じ学年にとどまる留年という仕組みも原則としてありません。ですから牛深高校では入学後の在籍年数に応じて1年次制、2年次制、3年次制と呼んでいます。また教科科目を学ぶ順序も緩やかなので、自分の興味関心に応じて学びやすい学校だと言えます。2つ目の特色は総合学科の高校ということです。総合学科とは自分の進路希望や興味関心などに応じて数多くの教科科目の中から自分で学びたいものを選んで学ぶことができる学科です。牛深高校では74の科目数を準備しています。生徒は例えば同じクラスの生徒であっても1時間目に受ける授業が A さんは数学、 B さんは音楽、C さんは歴史といったように人によって時間割が異なっています。つまりそれぞれの生徒が自分だけの時間割を持って学んでいる、とてもユニークな仕組みの学校です。自分で教科科目を選ぶことは選ぶ力を身につけることにもつながります。そしてこのことがとても大切だと考えています。学びは学校を卒業してからもずっと続ける必要があります。生涯学び続けなくてはより良い生き方を選ぶことはできません。牛深高校では生涯にわたって学び続け、より良い人生を送ることができる自立的学習者を育てることを最も大切にしています。以上、牛深高校の特色についての紹介を終わります。ありがとうございました。
2年の網代キラリです。私は牛深高校の卒業生の方に牛深高校の良さや心に残ることなどを聞きたくてこのコーナーを企画しました。お名前をお願いします。
榎田亜美里です。
宇佐美総志です。
何期生でいらっしゃいますか？
5期生です。
私も5期生です。
現在はどのようなお仕事をされていますか？
熊本部品株式会社で車のワイヤーハーネスという製品を作っています。
私は牛深にある親愛病院で看護師として患者に寄り添う看護をしています。
牛深高校時代に一番心に残っていることは何ですか？
さつき海水浴場で行ったクラスマッチです。ドッジボールやビーチフラッグをして優勝した時とても嬉しかったです。その後にクラスのみんなで海で泳いだことが一番思い出に残っています。
私は部活動で野球部だったんですけど、人数が少ない中でその他の部活から助っ人を借りて試合に臨めたことが楽しくて嬉しかったです。
榎田さん、学生時代に一番好きだった場所はどこですか？
私は家庭科室がとても落ち着きます。ぶっさか先生という先生が3年間私の副担任でずっと私の悩みに寄り添ってくれたのでとても落ち着く場所で大好きです。
宇佐美さん、休みの日はどのように過ごしていましたか？
私は休みの日は友達と早退で遊んだり、冬場だったら友達とイカ釣りをしたりして楽しんでました。
卒業して感じた牛深高校の良さは何ですか？
牛深高校は自分が好きな教科を選択して授業を受けることができたので、そこが一番良かったと思います。
私はその自分がなりたい職業だったりその将来性を考えて教科を選ぶことができるので魅力の一つだと思います。
現在の牛深高校生に一言お願いします。
勉強も大切ですが、高校を卒業すると友達と会う時間がなくなるので、もっと遊んでおけばよかったと後悔しているので、勉強も大切だけどもっともっと思い出を作って楽しんで過ごせればいいなと思います。
さっきと似てることになるんですけど、自分がなりたいことだったりにまっすぐに生きるので、そこを考えればいいと思います。
インタビューをしてみて先輩たちに聞きたいことが聞けて、一番心に残っていることでクラスマッチや部活動と答えていた部分で、今でも続いていることはどの世代でも思い出になるんだなって感じることができてとても良かったです。榎田さん、宇佐美さん、ありがとうございました。
ここからは2年伊勢崎風花が担当します。牛深高校の卒業生にインタビューをしていきます。私がこのコーナーを提案した理由は、私たち在校生には気づけないことを卒業生に実際にインタビューして聞いてみたいと思ったからです。ではお名前をお願いします。
池田雅也と申します。
何期生でいらっしゃいますか？
2期生です。
現在どのようなお仕事をされていますか？
天草市役所に勤めていて、現在牛深支所の産業振興課に所属しています。
牛深高校時代に一番心に残っていることは何ですか？
市役所の合格発表があった時です。私は高校2年生から毎日昼休みに適性試験の勉強を続け、夏休みには固形塾の夏期講習にも参加していました。その努力が実を結び合格した瞬間はとても嬉しかったです。
牛深高校の行事の中で思い出に残っていることは何ですか？
文化祭です。クラスでグレンの弓矢に合わせておたげをしていました。
卒業して感じた牛深高校の良さは何ですか？
天草市内唯一の普通総合学科の高校で、自分の将来の目標に向けた授業選択ができるということです。また生徒数が少なかったのは残念でしたが、その分先生方が生徒一人一人に時間を多くかけられるので、学びに適した高校だと思います。
市役所で仕事をしていく中で感じた牛深の良さを教えてください。
地域の人々の温かさとつながりが牛深の良さだと思います。
現在の牛深高校生に一言お願いします。
高校時代にしかできないことをして高校生活を思いっきり謳歌してください。また高校時代の 中でできる友達は一生ものだという言葉があるように、それが社会に出た今よくわかるので、今の友人たちを大切にしてください。
池田さんにお話を伺った感想を言います。私は昼休み毎日お昼ご飯を食べて学校中駆け回っているので、もっとしっかりと目の前のことと向き合っていかなきゃなと感じました。勇気づけられました。ありがとうございます。
それではここで一曲お送りします。今回牛深高校生徒の皆さんに昭和、平成、令和で好きな歌手のアンケートを取りました。その結果からそれぞれの1位の曲をお送りいたします。まずは昭和部門の発表です。さあ1位となったのは伊勢崎さん、お願いします。
松田聖子で青い珊瑚礁。
1年中川陸です。次は部活動紹介です。
1年長島隼人です。牛深高校のことをもっと知ってほしいので部活を紹介します。
部活動名とお名前をお願いします。
郷土芸能部です。副キャプテンをしている坂沢美里です。
どのような活動をしていますか？
私たち郷土芸能部は週に5日活動しています。3年生が引退して2ヶ月が経ち、今は2年生8名、1年生15名の新体制で、12月の熊本県代表選考会に向けて練習に励んでいます。
これまでの実績を教えてください。
郷土芸能部の近年の実績は、昨年の12月に熊本県代表選考会で最優秀賞をいただきました。また今年の7月に香川県で行われた全国大会では全国2位にあたる文化庁長官賞を受賞し、東京公演へ出場してきました。
牛深ハイヤ節の魅力を教えてください。
牛深ハイヤ節は南国特有の三拍子が、披露している人も見ている人も楽しむことができるというところです。
最後に一言お願いします。
18日には10周年記念式典、26日には文化祭で牛深ハイヤ節を披露させていただきます。ぜひ私たちの牛深ハイヤ節を楽しみにしていてください。
部活動名とお名前をお願いします。
吹奏楽部です。川島斗真です。
どのような活動をしていますか？
吹奏楽部は基本的に平日の5日間毎日活動しています。現在は10月18日に行われる記念式典での演奏に向けて、ボランティアの方々にご協力いただきながら練習に励んでいます。さらに12月末に拓真高校さんと合同で出場する新人コンクールに向けた準備も進めています。
これまでの実績を教えてください。
実績は海賊祭など地域のイベントの参加や、夏休み前に学校内でコンサートを開きました。また卒業式や入学式などの式典での演奏も一手に引き受けています。
川島さんは何の楽器を担当しているんですか？
バリトンサックスという楽器を担当しています。
バリトンサックスの魅力は何ですか？
はい、バリトンサックスは低音でみんなの演奏を支えることができるし、メロディーになった時に低音がブイブイになって気持ちいいです。
部活動名とお名前をお願いします。
総合運動部です。タコトシャです。
どのような活動をしていますか？
サッカーやバスケットボールなどのメジャースポーツをはじめ、モルックやゴールボールなどのマイナースポーツも行っています。
マイナースポーツで特に面白かったものを一つ教えてください。
先ほど紹介したゴールボールが一番面白かったです。ゴールボールとは、目隠しをした状態で、音の鳴るボールの音を頼りにゴールを決めたりゴールを守ったりする、スポーツです。
今目指していることは何ですか？
総合運動部の中でバスケットボールを行っていて、その大会が近々あるので、その大会に向けて頑張っています。
部活動名とお名前をお願いします。
野球部です。井本和馬です。
どのような活動をしていますか？
私たち野球部は選手2名、マネージャー1名で活動しています。 技術練習や筋トレを主に取り組んでいます。今季の試合がすべて終わり、これから冬季トレーニングが始まるので、その練習にも励んでいきたいです。
冬季トレーニングとは具体的にどのようなことをしているのですか？
春先に向けて体力をつけるためのランニングや、体を大きくするために筋トレを主に行います。
これまでの実績を教えてください。
目立った実績はありませんが、地道に練習を重ね、一勝できるように頑張りたいと思います。
野球の魅力は何ですか？
野球の魅力は、一見チームプレーに見える部分もありますが、いざやってみると個人競技の部分も見えてくるので面白いです。
部活動名とお名前をお願いします。
弓道部です。笹山翔平です。
どのような活動をしていますか？
僕たちは男子2名、女子4名の6名で活動しています。弓道は28メートル先の的に矢を当てる武道です。練習は週5日で、大会や商談審査に向けて日々練習しています。
これまでの実績を教えてください。
選抜の個人で優勝し、全国大会に出場しています。その他に新人戦と総体で団体ベスト8に入っています。
矢を的に当てるコツを教えてください。
基本をしっかりし、リラックスすることです。
笹山さんはなぜ弓道部に入部したんですか？
的に当たる音が気持ちよかったからです。
最後に一言お願いします。
残りの大会も少なくなってきたので、心も体も鍛えながら頑張っていきたいと思います。
部活動名とお名前をお願いします。
男子ソフトテニス部です。横山翔です。
どのような活動をしていますか？
僕たちは2年生6名、1年生1名の計7名で活動しています。練習は週5日で、基礎練や試合形式などを主に行っています。大会にも参加し、そこで見つかった課題から自分たちで練習メニューを考えるなど工夫しながら練習しています。
これまでの実績を教えてください。
目立った実績はありませんが、11月8日に大会があるので、一勝でも多く勝てるよう練習から一生懸命取り組んでいきたいと思います。
ソフトテニスの魅力を教えてください。
サーブやスマッシュが決まった時が気持ちいいです。
最後に一言お願いします。
高校から始めた人も多く、うまくいかないこともあるので、まずは一勝を目指して頑張っていきたいです。
部活動名とお名前をお願いします。
陸上部の部長の浦田聖波です。
どのような活動をしていますか？
私たち陸上部は南九州大会出場を目指して日々の練習に励んでいます。今まで新人戦や学年別大会で思うような記録が出なくて悔しい思いもしてきました。それを糧に南九州大会を目標に、来年の総合体育大会では自己ベストを大幅に更新したいです。日々の練習風景は牛深高校公式のインスタグラムに上がっているので、ぜひ見てください。
浦田さんは何の選手なんですか？
やり投げです。
やり投げはいつからやられているんですか？
高校に入ってからです。
やり投げ選手になった理由を教えてください。
先輩が総合体育大会で優勝した姿を見てかっこよかったので入りました。
最後に一言お願いします。
最後の大会では必ず僕が優勝します。石高のインスタをフォローして待っていてください。
部活動名とお名前をお願いします。
総合文化部です。石本ひなです。
どのような活動をしていますか？
総合文化部では主にお菓子作りやボードゲーム、競技クイズ、映画鑑賞などを週に3回楽しく行っています。芋の栽培をしたり、文化祭ではクッキーを販売しています。
いろいろな活動をしていますが、やることはどうやって決めているんですか？
みんなで話し合って決めています。
石本さんは何をするのが一番好きですか？
お菓子作りをするのが一番好きです。
これから作ってみたいお菓子はありますか？
ドーナツを作ってみたいです。
最後に一言お願いします。
文化祭では部員みんなで不器用ながらも試行錯誤して作ったクッキーを販売しますので、 ぜひ買いに来てください。
部活動名とお名前をお願いします。
パソコン部です。石田紬です。
どのような活動をしていますか？
私たちパソコン部は1年生4人で週に4回活動しています。パソコン関係の資格取得を目指し、ワードやエクセルの学習に励んでいます。
これまでの実績を教えてください。
大会等には出場していませんが、ビジネス文書検定や情報処理検定の資格を取得しています。
今目指していることを教えてください。
先輩方はパソコン関係だけではなく、さまざまな検定にチャレンジされていました。私たちも先輩方に負けないよう、さまざまな検定試験にチャレンジし、一級の資格を取得したいと思います。
最後に一言お願いします。
学校のホームページに渋谷や河原ならではの写真をアップしていますので、ぜひ見てください。
実際に石田さんが撮った写真もありますか？
家の近くの漁港から撮った写真が載っています。
それではここで一曲お送りします。渋谷高校生徒の皆さんに昭和、平成、令和で好きな歌手のアンケートを取りました。平成部門1位となったのは山下さん、お願いします。
西野カナで If。
1年次の野田修太です。お便り紹介のコーナーです。渋谷高校の生徒や先生方にテスト期間の過ごし方、私の好きな渋谷高校という2つのテーマでお便りを募集しました。テスト期間中の過ごし方をしようと思った理由は、私がテスト期間中ダラダラしていて勉強がなかなかできないので、他の人の意見を聞きたいと思いました。今日はその中から紹介したいと思います。テスト期間中の過ごし方。1年次八谷愛さんからのお便りです。テスト期間中は普段の勉強時間よりも長く疲れてしまうので、飼い犬と遊んで気分転換をして癒されています。ミニチュアダックスフンドで、毛が小麦色の麦ちゃんとチワワの尻尾がブンブンでめっちゃ元気なブンちゃんを飼っていて、2匹とも違う可愛さがあって、とても癒しになっています。それだけではなく、お母さんと買い物に行ってちょっとでも気分転換をするようにしています。集中力が切れた時は休憩をして気分を高め、勉強に集中できるようにしています。私の家にも金魚を飼っているので、金魚で気分転換しようと思いました。もう一つお便りが来ているので、吉田さんに紹介してもらいます。
3年次坂本綾乃さんです。私のテスト期間中の過ごし方は、テストまで時間に余裕があったら好きな教科の教科書をじっくり読んで、授業の復習をしたり、ひたすらノートに書いて覚えたりすることです。また高校のテストは教科が多くて大変でしたが、友達と一緒に問題を出し合うことで大変だったテスト勉強も乗り越えることができました。今年は受験生なので、受験勉強でもこれまでの頑張りが活かせていると思います。私はお母さんと会話をすることで気分転換をしています。伊勢崎さんはどうですか？
はい、私の気分転換の仕方は、吉田さんと鬼ごっこをして駆け回ることが気分転換になっています。
1年次の山瀬優生です。次は好きな渋谷高校というテーマでお便りをいただきました。メッセージを紹介します。2年次の山瀬優生さんからのお手紙です。私の好きな渋谷高校はさつき海水浴場でクラスマッチがあるところです。クラスマッチでは浜辺のゴミ拾い活動をした後に、ドッジボール、サップ、水鉄砲を使ったサバゲーなど、たくさんの競技が行われ、とても盛り上がります。私はドッジボールに参加しました。ボールが滑ってうまく投げることができなかった悔しい思い出があります。このクラスマッチは、 他の学年の人や先生方とも一緒に遊ぶことができるイベントなので、学校全体で楽しむことができます。来年のクラスマッチも楽しみです。私の好きな牛深高校は、まあ、上下関係をあまり気にしなく、みんなフレンドリーに接することができるところだと思います。野田さんは好きな牛深高校ってどんなところですか？
私の好きな牛深高校のところは、1年次から3年次までがとても仲が良くて、どこのところに行っても笑顔があるところです。中川さんはどうですか？
僕は自販機のメロンソーダが美味しいところが好きです。
それでは最後に3年次野田ゆずきさんのお便りをご紹介します。私は友達とお弁当を食べる時間が好きです。中学生の頃までは感染症が流行していたため、ただ無言で前を向いて食べるだけでしたが、高校に入学してからは流行が落ち着き、机をくっつけて食べることができるようになりました。一緒に食べる友達はみんな小学校の頃からの友達で、お弁当を食べながらお話をする時間は笑わない日がないくらいとても楽しく、受験の不安な気持ちや疲れを忘れることができます。そしてお母さんが朝早く起きて作ってくれるお弁当はとても美味しくてすごく元気が出ます。この時間もあと数ヶ月で終わっちゃうと思うと少し寂しいです。なので残りの時間も思い切り楽しもうと思います。いつも元気をくれる友達とお母さんにはとても感謝しています。いつもありがとうございます。伊勢崎さんは牛深高校のどんなところが好きですか？
牛深高校の好きなところはやっぱり生徒と先生の仲がとても良いことや、校舎から見える海や山の景色がとても大好きです。吉田さんはどうですか？
私は学年関係なくみんなが仲良くワイワイしているところだと思います。行事ごとではみんなで団結して一つのことに向かって取り組むことができていると思います。このコーナーでは牛深高校によくいる猫の紹介をします。なぜ猫の紹介をしようと思ったかというと、牛深高校にしかいない猫をもっと皆さんに知ってもらって、より牛深高校に来たいと思う人がいればいいなと思ったからです。牛深高校には3匹の猫がよくいます。1匹目はミーコという名前で、牛深高校歴が長い猫です。チャトラ猫であまり人に近づかないです。ですがとてもモフモフで可愛いです。普段はあまり学校で見かけません。夕方に学校の裏で見かける程度です。2匹目は太郎という名前で、ミーコの子供です。昨年の夏前に生まれてみんなが可愛がってくれたので、とても甘え上手になった茶色と白の猫です。よく生徒玄関や学校の裏の涼しいところで寝ています。3匹目は牛深高校に迷い込んだばかりなので名前が決まっていません。まだとても小さい子猫です。黒猫で目が大きくて子猫なのに凛々しい顔をしています。夏休み前までは生徒に慣れておらず、人を見たり大きい音をするとすぐに逃げてしまう猫でしたが、今ではたくさんの人に撫でてもらってとても嬉しそうです。太郎と黒猫はよく部活動にも来てくれて、ずっと近くで見てくれていたり寝たりしています。この猫たちの写真が見たい方はぜひ牛深高校のホームページを見てみてください。牛高写真館の猫のページからたくさん写真が見れます。
それでは今回牛深高校生徒の皆さんに聞いた昭和、平成、令和の好きな歌手、最後は令和です。1位となったのは吉田さん、紹介をお願いします。
ミセスグリーンアップルでケセラセラ。
かがでしたか。地域と未来をつなぐ天草の高校生、牛深高校10周年。牛深高校実行委員の皆さんには、みんなが慣れないことに挑戦する中、協力し合っている姿を見て、誰かが困っていたら誰かが声をかけてあげる、それが当たり前にできる環境になっていることがとても印象に残りました。それでは最後に実行委員の皆さんにお話を伺っていきます。実行委員になった理由や好きな〇〇、もしくは今一番楽しいことを教えていただこうと思います。お名前をお願いします。
1年次の中川陸です。
中川さんはなぜこの番組の実行委員に手を挙げたんですか。
高校生になってから何でも積極的にやってみようと思ったからです。
今日は部活動紹介でいろんな人に質問をしてもらいました。感想を教えてください。
いろいろな先輩方と話して楽しかったです。
それでは中川さんの今一番楽しいことを教えてください。
はい、僕が今一番楽しいことは26日に開催される文化祭に向けて準備している時です。
お名前をお願いします。
1年次の長島隼人です。
長島さんはなぜ実行委員に手を挙げたんですか。
友達から誘われたからです。
お名前お願いします。
1年次の野田修太です。
野田さんはなぜ実行委員をやってみようと思ったんですか。
私は人と話すのが苦手で、それを克服しようと思って手を挙げました。
実際にお便り紹介をしてもらいましたが、やってみてどうでしたか。
とても楽しかったです。
またやってみたいと思いますか。
はい、
絶対に誘いますからね。今一番楽しいことを教えてください。
魚釣りです。
何を釣るんですか。
ガラカブです。
今後釣ってみたい魚はありますか。
イカを釣ってみたいと思っています。
お名前お願いします。
1年次の山下優生です。
山下さんはなぜ実行委員をやろうと思ったんですか。
まあ、少しでも自分の存在を知ってもらいたいと思ったからです。
今回はお便り紹介をしてもらいました。どうでしたか。
皆さんの好きな牛深高校のところを知ることができてよかったと思います。
今一番楽しいことは何ですか。
いろいろなゲームを楽しむことです。
お名前お願いします。
2年次の伊勢崎風花です。
伊勢崎さんはなぜ今回実行委員をやってみようと思ったんですか。
牛高創立10周年記念ラジオということで、牛高の魅力を伝えるには私しかいないと思ったのでやりました。
実際に牛深高校の紹介、それから先輩へのインタビューをしてもらいましたが、楽しかったですか。
とても楽しかったです。
またこういう機会があったらやってみたいと思いますか。
ぜひともやります。
伊勢崎さんの今一番楽しいことを教えてください。
部活動です。弓道部に所属しています。弓道は一見簡単そうに弾いているように見えますが、一つ一つの動作をきちんとしていかないといけないところや、団体戦なのでは仲間と高め合いながら強くなっていくことを実感できることが楽しいです。
それではお名前お願いします。
2年次の吉田亜美です。
吉田さんはなぜ実行委員をやろうと思ったんですか。
ラジオの作成はこれから先関わることがないものだと思っているので、このような機会を逃さずにしてみようと思ったからです。
私も大好きな猫の紹介をしたいというふうにコーナーの企画をしてくれましたが、紹介をしてみてどうでしたか。
企画を進める難しさや、その文章の構成などが難しかったです。なのでもっと考える力を身につけたいと思います。
では吉田さんの好きな〇〇を教えてください。
好きな遊びは鬼ごっこです。無我夢中で走り回るのが楽しいからです。
追いかける方と逃げる方とどっちが得意ですか。
逃げる方が得意です。
それではお名前お願いします。
2年のアジロキラリです。今回このラジオ制作に関わって、ラジオの楽しさや牛高の魅力をより一層知ることができました。またこのような機会があったら参加したいです。ありがとうございました。
網代さんの好きな〇〇を教えてください。
好きなアニメは坂本デイズです。坂本デイズはアクションと日常が融合したアニメで、個性的なキャラクターが多くて惹かれました。
またこの番組の企画段階から収録までずっと実行委員の皆さんを見守ってくださいました双子石先生にも最後にコメントをいただきます。
ラジオの企画に、最初から関わらせていただいて、在校生やまた卒業生の方々の、楽しそうな雰囲気を感じることができてとても良かったです。実行委員の皆さんが一生懸命協力してくれたのでいい番組になったと思います。
牛深は人と文化が行き交った街、自ら選択しチャレンジしていくこと、失敗してまたチャレンジしていくこと、牛深高校で学ぶこと、それは牛深の先人のスピリットを明るい未来への礎にすることなのかもしれません。ここまでミツバチラジオ8周年記念プロジェクト888八の輪広がる8周年、地域と未来をつなぐ天草の高校生、牛深高校10周年をお送りしました。